ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの高島佳代子です。そしてコメンテーターは、
はい、皆さんこんにちは、京都 NPO センターの近藤忠博です。どうぞよろしくお願いします。
ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしていきます。のゲストは NPO 法人星のソムリエ京都理事長の有本純一さん、そして副理事長の藤原雅治さん、スタッフの新井義恵さん、皆さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
本日のテーマは星空の星ロマンを語る星空案内に星のソムリエということでね、皆さんの、ね、団体そのものなんですけれども、まずは近藤さんに、
はい、
今も星の
天文小僧、
天文小僧だったということで、
はい、天文小僧っていうより今はただののんべえなんですけど、のんべえがソムリエって聞くともう当然ワインですよね。なんかいいワインを選んでくれるのかななんていうふうに誰しもソムリエっていうとね思うんですけど、すごくおしゃれな名前なんですね。あの星のソムリエ、その星空を見ていろんなそういうそこにまつわる物語とかね、そういったことをあのご紹介ご案内していただくって、星空案内人星のソムリエ、今日はなんて素敵な団体さんなのかなということで、ね、こちらの方に、お越しいただきました。
近藤さん、本当いい方々をご紹介いただいてありがとうございます。では早速にお話を伺いたいと思います。まずこの NPO 法人星のソムリエ京都、これはどういうことをやってらっしゃるのか、団体のご紹介をお願いします。
はい、星のソムリエ京都という団体はですね、まあ、大体あの2つの活動をしております。一つが、星のソムリエ、星空案内人ですね、この資格がありますので、この資格を、取得するための、まあ、講座です。でもう一つは、いろいろなところから、ご依頼いただいた、観望会ですとか天文教室ですね、主に、まあ、小学校ですとか子ども会さんからっていうのが多いんですけれども、そういうところに出向いていって、出張観望会をやったりと、そんなところですね。
はい、この、星のソムリエという講座というところをもう少し教えていただきたいなと思うんですけれども、そういう資格制度があるんですね。
そうなんです。もともとは確か2006年だったかなと思うんですけれどもね、発祥は山形です。山形大学の先生が作られた、資格でして、その資格を、全国でいろんな団体が、講座として展開してます。その中で京都での、講座を、まあ、我々が、行っているということですね。
この京都で の法人は、どれぐらい、前に設立されたんですか？
この NPO 法人自体は確か藤原さん2年前でしたかね。そもそもはもっと前から活動はしていたんですけれども、一番発祥をたどりますと2009年です。2009年に世界天文年っていう世界中で行うイベントがあって、このイベントをきっかけに京都でこういう講座を始めようというところからスタートしてます。
これはどんなイベントなんですか？その世界天文年、
世界天文年ですね。2009年、天文学、まあ、天文にとっては非常に、大事な年だったんですけれども、何かの発明からちょうど400年ということなんですけれども、どうですか？
400年前っていうとどんな時代でしょうかね。で、僕は元天文小僧ですから実は知ってるんですけどもね。テレスコープですよね。
そうですね、天体望遠鏡発明から400年、あのかの有名なガリレオ・ガリレオさんが、発明してから400年を記念して、世界中で、星空宇宙を見上げて、まあ、世界の中いろんなことありますけれども、まあ、平和を願ったりしながら、活動しようというのがきっかけだったんです。
そんなイベントがあったんです ね、
素敵ですね。そこから活動が始まったということ
です ね、 そうですね。
なるほど。そして、今日お越しいただいているあの、藤原マサジさん、はい、そして新井義恵さん、はい、皆さんもこの、星のソムリエの資格を持っていらっしゃる、はい、ということなんですけど、はい、この星のソムリエってどんな資格なのか、あの、ね、ワインを注ぐというわけでもないですし、ちょっと、はい、星のどういうことを勉強してっていうのをちょっと教えていただけますか。
あの星空、あ、すみません、あの星空の、まあ、知識ですね、はい、あの主にあの3つあるんですけど、まあ、天文学の知識、
はい、
あとあの観測方法、あともう一つがその星の文化っていうその文化的なそのお話、昔からまあ当然ギリシャの時代からずっとこうお話あるわけですから、うん、その3つを大きな柱としてですね、まあ、それをあの勉強するっていうふうな講座になります。で、まあ、あのそれ全てをですねやっぱりあのマスターするっていうのはやっぱ無理なので、あの、まあ、それをですね広く浅くという形にはなりますけども、それを勉強して、まあ、一定の資格を取るという形になります。
ああ、それは、まあ、期間的にはどんな感じですか、その講座の期間は。
あの講座の期間はですね、あの京都の場合は4月から12月まで、全9回ですね、9ヶ月間行わさせていただいてます。
月に1回、
月に1回ですね、はい。
どれぐらいの方々がこれご応募、なんか定員とかありますか。
毎回ですね、だいたい毎年40名ぐらい、40、まあ、数名の方がですね、応募いただいて、受講していただいてます。ただあのここ数年ですねすごく人気高くって、こうあっという間に定員が埋まってしまってですね、あの私が受講した当時、一番最初、私1期生なんですけど、2009年はですね講座開設の前日でもまだ行けたんですけど、今はもうあの数時間で埋まって、
すごいですね、数時間。
そのなんかこう応募しようっていう、あ、この勉強したいっていう魅力はどんなところにあるんでしょうね。
人それぞれ目的や目標があって受講されると思うんですけど、本当皆さんそれぞれで、それを講座の中で皆さんコミュニケーションを取りながら、こういう星空案内人になりたい、星のソムリエになりたいっていうお話をしたり、そういうこと
あのなんか難しいという噂ですけれどもこの星のソムリエっていう認定あの資格そのものはやっぱりしっかり勉強しないと難しいんじゃないかと思うんですけど、それは受講したから取れるってもんでもないんですかね。
ちゃんと受講して話を聞いて、うん、話し合って復習したら、うん、多分ちゃんとレポートは通ると思います。
ああ、そうですか。
あとは実技試験はちょっと頑張った方がいいとは思います
兄さんはこの資格を受講される前っていうのは、その天文に関する予備知識っていうのは随分おありだったんですか。
それほどでもないですけど、まあ、子供の頃から天文学には興味があって、それから20歳ぐらいの時にこの兵庫県でやっていた播磨宇宙講座という講座で、
まあ、そちらで
受講して講、ね、星野ソムリエの資格を取ってから、それから京都に来て こちらご縁があって会員になったので、まあ10年くらい何かやってはいるんですけども。
受講生の方っていうのはもともと何か天文学、こう天文に興味ある人たちの集まりなんですか、それともこれを機会にっていう方も結構いらっしゃるんですか。
あのまあまちまちはまちまちなんですけれどもね、これ全国でこの講座たくさんあるんです。で、まあ、全国的なところいろいろ情報を聞いてますと、もともと好きだったっていう方が多いようなんですが、京都はちょっと違いまして、どちらかというとこれをきっかけにっていうのか、 もうちょっとぐらいこうね、誰しも星空見上げると綺麗だななんて思うことがあると思うんですけど、それきっかけにっていう方が多いですね。
なんか京都の特徴みたいなのあるんですか？
そうですね、京都の場合は20代30代の方が多い。
なるほど。
それとやっぱり女性の方が多かったりとか、なんか全国と違うなというのは感じますね。
じゃあここでミュージックブレイクいって、また後半ね、その辺の京都はなぜそうなのかというところもお伺いしたいなと思います。ゲストセレクトで今日お持ちいただいた曲ご紹介をお願いします。
はい、菅志香さんでプログレスです。
本日のゲストは NPO 法人星のソムリエ京都理事長の有本純一さん、そして副理事長の藤原正治さん、スタッフの新井義恵さん、3人の方にお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
京都はなんかね、近藤さん20代30代若い女性の方が多いということで、
ね、意外でしたよ ね、 ね、僕なんかどっちかというと、もう昔なんかそんなことやって、久しぶりにまたこれから星空でも眺めてみようかというおじさんが多いのかななんて思ってたんですけれども、おじさんってロマンチストが多いですからね。でもいや結構若い人が多いっていうのは、ちょっと僕は意外でしたね。しかも女性の方々っていうのは、まあやっぱり名前が素敵ですからね。星空案内人、星のソムリエなんて素敵じゃないですか。
そうです ね、 ね、受講生の方皆さんこう、ね、いろいろ交流もされてらっしゃると思いますけど、皆さんどんな感じですか？
そうですね、実は交流っていう部分がうちの一番の売りなんですね。これ全国にあるいろんな組織ですねとか、まあ、全国で言ってることっていうのは、好きな星のことが勉強できます、これがまあ一つの幸せ、それからそれをまあボランティアとしていろんな方に話ができたりとか広めるっていう、これが二つ目のまあ喜び、ハッピー事情の法則なんていうふうに全国では言ってるんですけれども、うちの場合はもう一つ、横とつながるで仲間を作るハッピー三乗の法則っていう形で進めてます。
いいですね。
知る教えるつながるですね。
でも皆様方それぞれね、こう今星と関わりながらされているんですけれども、そもそも星を見るようになったとか、なんかここが好きみたいなそんなこともちょっと教えていただいていいですか？
はい、私はもともと星が好きになったのは小学校の時に近所のお兄さんに望遠鏡で土星を見せてもらったがすごくインパクトに残ってて、その後中学校ぐらいまで星好きだったんですけど、その後ちょっと運動の方に流れていってしまってずっとやってなくって、で10年前にリターンして、またこの講座があるというのを知って、また星のところにプッとこう入った人なんですけども、やっぱ仕事で疲れた時にぼーっと星を眺めて特に何も考えず見るというのが好きです。
なるほど。兄さんとかはどうですか？
私はどちらかというと、あの星は何の星だろうっていうのを見て見つけて知るっていうのが今星を見てる時の楽しみ方なんですけども、まあ星空案内に星のソムリエになるまでには、まあ子どもの頃から天文学に興味があったっていうのもあるんですけど、二十歳ぐらいの時にたまたまサイエンスカフェで播磨宇宙講座のことを聞いて、星のソムリエっていうのがあるよっていうの、そういう資格があるよっていうことを知って、あ、人に伝えるっていうのもあるんだなと思って星のソムリエの方に話、そういう方に惹かれていきました。
なるほどね。有本理事長は、
はい、
星もう子供自体から星っていう感じがお好きだった少年なんですか？
そうですね、そういう意味では典型的だと思います私の場合はこれはラッキーだったんだなと思うんですけれども、小学校中学校ぐらいの時っていうのは惑星探査っていう、今 なかなか伝わらない話ではあるんですけど、ボイジャーっていう探査機があったんですね、アメリカ NASA の、はい、これが土星に行くとか木星に行くとか、それがもうその都度テレビでざっと流れてて、もうやっぱり見るたんびにワクワクしながら、それがきっかけでしたね。
それでただ単に天文ファンじゃなくて、研究者の道にまで進まれたんです。専門にされたんですよね、
あの研究者になり損ねたっていう感じですかね。
い
や
い
や、
持たないです。
まあまあ、 あの勉強はしてっていうところでしたけれどもね、
そしてね、今こういうあの遠病法人を立ち上げられてね、もうたくさんの方々を星のソムリエとして送り出してらっしゃるという感じですか。どれぐらいの方々が、
ね、ね、何年ぐらいいらっしゃるんだろう。
これ藤原さん何人ぐらいでしたっけ。
あのさっきちょっと調べたんですけど、あ
の星のソムリエ京都の講座で、星空案内人の資格を認定されたのは62名だったと思います。
なかなか、でも受講生もっと多いわけですよね。だから厳しい、難しい。
そうですね、まあやっぱり9ヶ月間ですかね、あのずっと来るというのはなかなか社会人にとっては厳しい部分があったりとか、ですからあの、まあ、試験がとか、 なんかその中身が難しいというよりも、やっぱり皆さんのいろんなご事情があってっていうところは大きいかなと思ってますけどね。
そして、まあ、資格は取らないけど勉強だけしましたみたいな方も、
ね、別に自分が楽しむ分にはその資格を持てなくたって楽しめるんですよね、
っていうことも、ね、はい、あるかもしれないですね。やっぱりこう、京都はね、いろんな地域があるから、まあ、星が見えやすいところもあるかもしれないですけれども、まあ、市内とかはなかなかそうもいかないかもしれないけれども、あのどうですか、星との関わり方としては。
よくそういうお話もね聞かれることあるんですけれども、逆にあの都心部で見えないっていうところが私はいいんじゃないかなと思ってるんですよね、はい、やっぱりあの星見るっていうとどうですか、やっぱり暗いところにな
んとなくイメージとして
ですよね、そういうイメージですよね。であえて我々それはしないんです。確かにあの暗いところに行くと星空綺麗なものが見える、だけど我々住んでいるこの京都の街の中にも宇宙はあるわけですよね。あのビルから出たところとかね、京都駅の前でもふと見上げると明るい星は見えるわけですから、なんかそんなところでぜひ宇宙を感じてほしいなというところは思っています。
なるほど、観察とかそういうまた違 こう暮らしの中で宇宙の中に自分たちはいるんだみたいなこともなんか、
ね、そうですね、だから観察とかいう、まあ、どちらかというとちょっとハードな感じよりも、うん、もう私はやっぱり感じるなのかなと思いますけどね。
いいですね、そういうことの ね、
むしろその星座を楽しもうと思ったら本当の満天の星空よりも普通京都ぐらいの方がかえって星座は見やすいかもしれないですよね。あんまりお星様いっぱいあったら星座分かんなくなっちゃいますしね。
そうですね、明るい星だけ見えてると目印になりやすいですね。
そうですよね。
あのこのね今のお話を伺って、いや私も星のソムリエ、京都さんの講座にちょっと行ってみたいなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、この場合はどういうところからこう探し出したらいいんでしょうか。
あの星のソムリエ自体は、うん、まあ、日本全国でやってますんで、うん、あの全国的なホームページもございますし、うん、あとあの星のソムリエ京都としてですね、あのホームページ、あとフェイスブック、ツイッター等であの公式のアカウントを持っておりますので、ぜひそちらの方で見ていただいて、で大体毎年あの2月から3月頃に募集しておりますので、ぜひ見ていただければと思います、
ね、あの忘れないように
この星空はウォッチャーだけじゃなくてホームページの方もウォッチしておかないと。
そうですね、
あっという間に締め切られるそうですから。
すごい人気がね、はい、高いんですよね、素晴らしいですね。であの会員の方々もたくさんいらっしゃるんですかね、この団体
は。今現在あの NPO の会員、あの正会員としてはあの54名ですね、あと準会員の方があの十数名おられるんで、まあ、全体としては、70名弱の組織でございます。
でその講座のね、あの、まあ、指導されるのもそうだと思うんですけれども、はい、観察会とかでもあの皆さんご活躍ということですよね。
そうですね、 この講座の一番のポイントになるのは、自分が勉強するだけっていうのではなくって、まあ、それをボランティアとしていろんな方にお話していったり広めていったりという部分なので、まあ、勉強して資格取られた方なんかと一緒に積極的にそういう場は持ってますね。
ね、そういうこともまた、そしてさっきおっしゃってましたけど、京都独特のこうつながりというね、星のつながりっていうのもあるので、そこも楽しみの一つというところでしょうかね。そしてその近々っていうのは何かこうされることはあるんでしょうかね。まあこうしいろいろあるかもしれないですけれども、はい、発表してもいいようなことはありますか。
発表していいのは中秋ですね。
中秋の名月、
中秋の名月に、いつも京都の植物園で、名月鑑賞の夕べっていうのをやられるんですけど、その時に毎年観望会のスタッフとして参加させていただいてます。それはもう京都市の方皆さん全員です。無料でさ見ていただけるので、ぜひお越しいただければと思います。
でその時に ご案内役としてこうご説明とかいただける。
はい、星空の案内と、あと、まあ、望遠鏡の操作ですね、望遠鏡で実際星を見ていただくっていうのを、我々が担当しておりますので、ぜひ来ていただければと思います。
そしていろんなところでね、ご指導とかもされているということなんですけども、そういうの、いや私たちの子ども会でもお話ししてほしいなとか、そういう方がもしいらっしゃった場合にはそういう可能なんでしょうか。
そうですね、先ほど申し上げたような、Facebook であるとかホームページの方を通じてご連絡いただければ、はい、なかなか我々も大きな書体ではありませんので、都合がつくかどうかという部分はありますけれども、できる限り、活かしていただきたいなとは思っております。
別に子どもさんでも大人でもいいんですか。
それはもう問いませんので。
あ、そうですか。
キーワードは、宇宙を見たい感じたいじゃないでしょうか。
なんか望遠鏡はないんだけれどもとか、そういうのは全然気にしなくていいんです。
それみんなご用意いただけるんですよね。
望遠鏡はこちらの方で、はい、
なるほど。今日ねこういい方々をご紹介いただきましたけど、いやいや近藤さん、はい、元天文少年としては、
はい、いやいや、また自分もそういったことを改めてね考えて星空を眺めてみたいなっていう感じにはなりましたね。
そうですね、はい、皆さん最後にねなんかこうお伝えしたいことっていうのはありますでしょうか。
そうですね、先ほども私はもう言いましたけれども、なんか難しく考えるんではなく、気づけばそこに宇宙は広がっている、だからこうみんなで宇宙を感じて宇宙を楽しみたいっていうところですかね。
皆さんにお声かけして来てくださいっていう会場とかね、こうじゃないといけないとかいうのもあんまり制約はなさそうですね。今なんかお話伺っていた。
そうですね、はい、
星を見るときは安全にはよく気をつけていただきたいと思います。
確かに上ばっかり見ててね、転んだりしたら大変ですけど副理事長の藤原さんからは何か。
あれですね、京都みたいな明るいところでも都会でも見える星がありますよっていうのを、ぜひそれは見上げていただいて、暗いところじゃないと見えないと思うんじゃなくて、都会でも見上げて一つでも星を見つけて何か感じていただければなと思います。
講座はキャンパスプラザで毎年開催ということですけど、それも ほぼ毎年そういう感じですかね。
そうですね、ここ最近はずっとそういう形ですね。
じゃあ皆さんね、ぜひまたウェブサイトをチェックされていただければと思います。今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストは NPO 法人星のソムリエ京都理事長の有本純一さん、副理事長の藤原正治さん、そして、スタッフの新井義恵さんでした。そして、コメンテーターは、
はい、京都 NPO センターの近藤でした。どうもありがとうございます。
皆さんありがとうございました。では次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。